うん、
もうちょっとね、うん、まあ、今回食べ物の話だもんで、
はいはい、うん、
ちょっとねどうしてもおすすめしたい食べ物がね、
はい、はい、ありますよ。これもあるよ、うん、
あ、ある、
あるある、ある。
じゃあちょっと先行で行かさせていただきます。
はい、ください、
うん、とね、もうこれはもうこれは絶対もう買うべき、買って試してみて、
うんうんうんうん、
大体の人が多分うまいってなるんじゃないかなと思うやつがあったんだけど、
うん、
もう冷食なんだけど、
はいはい、
うん、冷食大好きだから俺もう、うん、
ね、最近ね、エビシューマイの話といいね、
もう、うん、冷食しか考えられない
、はい、冷食しか考えられない、
考えられない、
は
い、
うん、
あのね、日冷から基本俺味の素派なのね、
はいはいはい、
冷食は、
うん、
まあ、ちょっと日冷の商品なんだけど、
うん、
あのさ、どうしてもさ、
うん、
夜とかさ、
うんうん、
あの小腹空いたりとかさ、ちょっと夕飯足んねえなっていう時ってさ、
うんうんうんうん、
あの、なんか食べたくなるんです
よ。あるね、うん、
でその時なんかあんまりスナック系でもないし、
うん、
プリンとかアイスとかそっち系でもない、ちょっとなんか、
うんう
ん、ジャンクなの食べたいっていう時たまにない、
は
い、
ある、めちゃくちゃある、うん、
ある、めちゃくちゃあるでしょ、
めちゃくちゃある、うん、
たまにないってちょっとオブラートに包んであげたつもりだったけど、やっぱめちゃくちゃあるよね。
めちゃくちゃ、あの、乾燥してないしょっぱいの食いたい時めっちゃある
わ。うん、そう、それ。
そう、うん、そう、デザートじゃないんだよね。うん。
そう。
うん。
だけどあの、シューマイとかさ。
はいはい。
やっぱそれってなんかちょっと違うじゃん。全部やっちゃう。
まあまあね。まあね。うん。うん、
で、その時にちょうどいいのがもう、うん、見つけてしまって。
はいはいはいはい。
片手で食べられるお好み焼きっていうね。
片手で食べられるお好み焼き。
うん。
はいはい、
画像送ったんだけど。
はい。はい。片手で食べられるお好み焼き。うん、おー、すげえ。え？あれじゃん。大判焼きみたいになってるじゃん。
そう。
お好み焼きが。
そうで。
なんつうの、今川焼きというか、大判焼きというか、みたいな。はいはいはいはい。
あの、大判焼きすげえちょうどいいじゃん。
ちょうどいい。サイズ、ちょうどいいね。小腹にちょうどいい。
ちょうどいいでしょ。
うん。
あの、これね、生地は大判焼きなんだけど、
う
ん、
ほう。
中身が、
うん。
もうお好み焼きって感じ。生地は、あの、ちょっと甘い感じ？あの、
あ、
粉物の甘さが。
あれなんだ。全部がお好み焼きの味で大判焼きの形になってるんじゃなくて、
じゃないの、じゃないの。
生地が甘いんだ、大判焼きみたいに。ほー。
感覚で言うと、ホットケーキみたいな。
うん。甘、ちょっと甘、うん、そうだね。うん、
だけど、中身が、お好み焼きだで、ちょっとした、あの、アメリカンドッグみたいな。
はいはいはいはい。あ、そうだね。確かに。
なんとなく、
わかるわかる。マックグリドルみたいなね。
うん、そうそうそう。
めっちゃうまそう。
これね、あの、マヨネーズとソース、もうソースも中に入ってるの。マヨネーズ。
うん、中に入り込んで
る、
ね。
汚れない
ん
で。
うんうんうんうんうん。
で、
確かに後からかけなくていい。
このジャンク感がもう、ドンピシャで。
いや、これはいいね。
これ、マジでおすすめで、本当に。
これはいいな。もう見たことないわ、これ、うん。初めて見た。
見つけたらちょっと買ってみて、これ。
これ買ってみるわ。これはいいね。
マジで。
マジでいいね。うん、なんか、あれもさ、その、冷食で言うとさ、うん、まあ、このぐらいのサイズのものだと、やっぱり、焼きおにぎりとかさ。
そう。
あの、肉まんとか。そういうのあるけどね、うん。この感じはちょっと初めてだね。
そう。だって大判焼きだと甘いじゃんね。
う
ん、クリームとか。
そうだね。うんうん。
違う。どっちも、どっちも。
いや、これはいいわ。
うん。
でね。これは、
うん。俺普段こういうお好み焼きとか冷食ってもう、うん、大体買うの決まってるから。
はいはいはいはい。
あんま手に取らないんだよ。
うんうんうんうん。
で、しかもこれあの、
まああるからね。うん。
最近のさ、このガラス、ケースにこう、うん、商品のあれが見えてこうパカッて開けるタイプが、
はい、冷凍庫とかね、はいはい、はい、
冷食って、
うん、はい、
あのアイス売り場みたいなこうなんつうの、
うん、
ワゴンセールみたいな、う
ん、そう積んである感じね、下の冷凍庫、
あれ結構見づらいよね、
まあまあまあまあ、うんうん、
見づらいし、まあ、エビシューマイは 100% 見つけれるけど
あとたまに霜張っててね、
そうそうそう、
白くなっちゃってんのとかあるしね、
う
ん、
そう。で、 結構これ乱雑に置かれてて、
ほう。
で、気づかなかったの、最初、これ。
ああ、はいはいはい。
止まってなくて。で、いつもの、エビシューマイとか、うん、担々麺とかを、こう、カゴに入れてた時に、
うん、
一人おばちゃんがやたらこれをね、
うん、
お好み焼きを、バカバカバカバカ入れてたの。そんな入れるっていうぐらい。
めっちゃ気になるよ、それ。
いや、ほんと、多分6個ぐらいこう、入れてたんだよね。
めっちゃお気に入りなんだ。
3個ぐらい入れて、
うん。
いやーって首かしげながら、
うん。
1個入れて、
うん。
で、また、悩んで、で、ちょっと行こうとして戻って2個取ったの、バーって。
あれだね、絶対あれだね。あの、いや、こんぐらい買おうかな、買わなくてもいいかな、つって一回引き下がったんだけど、うん、あ、でも冷凍だしな、って冷凍しとけばいいか、って2個だね。多分行ったんだね。
いや、一歩行こうとして何、戻って1個入れるだろう、まだわかるけど。戻って2個取ったっていうところに。
そこだね。引かれちゃうね。
ストーリーを感じてしまって。ちょっと。
いや、確かに。
試しに。
でも、
うん。これ一個買ってみようと思って、うん、そんなにうまいんだろうなと思って、
うんうん、
どんだけうまいんだろうと思って買ったら、
うん、
もうバカうま。
おばちゃんに感謝だわ、それは。
もう感謝。
ああ、なんか人がさ、ハマってる食べ物ってさ、
うん、
ちょっと食ってみたいってやっぱなるよね。
なる、なる、なる。
何がそうさせてるんだっていうさ、
そう。
それはあるよね。
しかもこれ結構意外と6個って冷凍庫の幅取るからね。うんうん、
まあまあ、そうだろうね。そんな、6個。しかも4個入りでしょ、これ。
4個入り。
24個ってことでしょ？
そう。全
部。おばちゃんめちゃめちゃストックするね。
いや、これはもう買わなきゃいけないでしょ、と思って。
確かに、確かに、うん。で、うまかったんだね。
うまかった。これはもうちょっと本当おすすめした
い。そうか、日霊か、うん。日霊だったらね、結構いろんなとこにありそうだね。
うん。
うん。
そっか、そっか。イオンで買ったから、あとイオンで割ってると思う。
イオン系だとあるか。
うん。
いやー、ちょっとチェックしてみるわ、それ。
これちょっとチェックしてみて。
そうか。なんかね、あの、まあ、うん、ちょっとおすすめの食べ物と違うんだけど、このお好み焼きの流れでいくとね、
うん。
あの、こないださ、チンプス君が言ってた、うん、UFO 焼きそばの、はいはいはい、お好み焼き味があるっつってて、うん、これがうまかったっていう話をしてたでしょ。
うん。
で、それ、コンビニで見つけて、
うん、
あ、食べてみようと思ってね、うん、まずカゴに入れたの、
うん、
で、そのもう並びというか、まあ、カップラーメンコーナーに原タレの焼きそばを見つけたのよ、うん、
はいはいはい、
うん、だから原タレの焼きそばも一緒に買って、
はい、うん、あ、じゃあもう前回のトークの2種類をもう、
もう入れました。そうで、1日でどっちも食べたっていうね。もう昼夜で食べたっていうね。
うんうん、
そう。で、最初ね、原タレの焼きそばを食べたの。はい、そしたらね。
最初そっち食べたんだ。
そう、最初こっち食べたの、うん。もう、やっぱ気になっちゃって。
うん、
原タレっていうところで、先にね、うん。
はいはい。
で、食べたら、これね、うまかったね。
やっぱそう
ちょっとびっくりした。うん。なんか、原タレ、そうなんだよ。そのまま原タレではあるんだけど、
うん。
あ、原タレ焼きそばいけるなっていう感じの。
ね。
うん。あの、やっぱニンニクだよね。ニンニクの味。うん、とちょっと甘めの。うん、そうそうそうそう。なんか普通のソース焼きそばとは全然違くて、
うん、
うん、その原タレの良さがもう全面に出た焼きそば。
そうだよね。
うん。
ああ、いいこと言ってくれた。
これはね、めちゃくちゃうまかった。
うん。
うん。そして UFO のお好み焼き味。
うん。
俺ね、この原タレの焼きそばうまかったんだけど、
うん、
ただ、こっちの UFO のお好み焼き味の方が、実は、うん、おって思ってて、
うん。
食べた時に、うん、あの、最初普通に食べたらさ、
うん、
まあ、普通に焼きそばっぽいの、
うん、
通常の、なんと、はいはい、ソース焼きそばっぽいんだけど、食べてるうちに、あれ？お好み焼きだってなんだろう、うん、味が。
でしょ？
そう。
わかる。
なんか一発目からお好み焼きっていうんじゃなくて、食べて、うん、あ、普通のソース焼きそばじゃん、やっぱりぐらいな感じだったの、
うんうんうん、
イメージね。でも食べてるうちにお好み焼きになってくんだよね、味がこれ。
そう
その、なんて言うんだろうね。全面にお好み焼きじゃなくて、食べてる間に、うん、あ、お好み焼きだってなる感じが、すごい絶妙で、
うんうん、
これちょっと驚いた。
うん。
うん。ああ、うまっと思ってね。うん。どっちかと言ったら俺、この原タレもうまかったけど、UFO のお好み焼きの方が、
好き。
なんかこの絶妙な感じがすごい良かったね、うん。なんかセンスあるなって感じがしたね。味に。うんうん、
はいはいはい。
っていうところで、どっちもうまかった。
いいね。いいね。うん、
っていう、ちょっと体験談を。
はい、
はい。だから、どうだろうな。まだ、デンタレがどのくらいの期間売ってるかわかんないけど。
あれ、コンビニとかにしてなくなるんじゃないのかな。
だよね。あんまずっとは置いてないだろうしね。うん、今あるかどうかわかんないけど、もし見かけたらぜひ食べてみてください。これは
なかなか多分デンタレ知らない人だと手に取らないからね、
うん、そうだね、なんだかわかんないっていうね。
そう、
うん、
食えばいいのに。
うまかった、
うん、
そう、そんな感じのちょっと体験談を話させてもらいましたよ、はいはい、これ。
じゃあちょっと体験談とカップラーメンつながりでいいですか。
はいはいはいはい。
最近ね、
うん、
すげえ、あ、なるほど、うまいな、うまいって美味しいじゃなくて、考え方が、
あ、はいはいはい。
面白いなと思ったカップラーメンがあって、
うん、はいはいはい。
まあ言わずもがなチキンラーメンだよね。
チキンラーメン、はいはいはい。
うん。うん、あれってさ、
うん、
スープとかの粉ってあれないじゃん。
まあない。最初から味ついてるもんね、麺に、ね。
味ついてるじゃんね、
う
ん。
チキンラーメン。うん。
うん、あれ最近さ、
うん、
油そばと、
うん、
焼きそばが出たのね、チキンラーメン。
へぇ。ほう。
湯切りした時に、
うん。
チキンラーメンのスープが出るわけ。
はいはいはい。ああ、味出てるね。うん。
うん。
はいはい。
チキン、もったいないじゃん、そんなの。
そうだね。スープだもんね。
それをスープとして、
はい。
飲んでくださいのね。
ほうほうほうほうほう。うん。
だから、まあ、バゴンみたいにさ、粉で。うんをスープとして作るわけじゃなくて、もう湯切った段階でスープができるわけ。
はいはいはい、おー。なんか、バゴンの一歩上を行った感じがするね。
そう。じゃあ、あのね。
はいはいはい。
なるほどと思って。
うん、確かに確かに。
湯切ったあれがもうスープになってる。うん、この、なんつうの、本来だったらさ、
うんうんうん。
まあ、例えば、俺みたいな飲み物ちっちゃいやつが、日清で働いてて。
はいはい。
チキンラーメンのなんか新しい商品開発してくださいって言った時って多分、うん、味変えることしかできんと思うんだよ
ね。ああ、感覚的に確かにね、うん、そういうふうに考えちゃいそうだね。
うん、でもその湯切って、
うん、
そのスープとして活用しての、
うん、
あ、タレつけて、
うん、
焼きそばなり、
いや、確かに。
油そばって、
うん、
頭いいなってすげえ思ったんだよ、その、
やつの。確かにね。その、湯切った後の麺がさ、
うん、
多分、その、スープの味で全部チキンラーメンの味がなくなっちゃうわけじゃなくてさ、
そう。
麺にもちゃんと味はさ、チキンラーメンを残しつつじゃん。
そうです。そうです。
っていうところがすごいよね。
うん。だから焼きそばにしてもちょっと違うよね。
うん。チキンラーメン感がやっぱ残した状態での、それになるわけだもんね。うん、その辺、なんかセンスいいね。
いや、すごい。
確かに。
センスもだし、ちょっとアナログ的なセンスがすごいかっこいいな。
うん。確かにね。うん、今時感はそんなないもんね。確かに、
う
ん。
そう。
うん。なんか古いのに新しいっていう、なんか、すごいね。
何なんだろう、
この。そんなあるんだ。
うん、が、最近すげえ、
うん。
ぐっと心つかまれた。
うん。確かに、それは、ね、見たことなかった、知らなかった、全く。それはつかまれるわ。
つかまれました、それは。
そうか。俺、ちょっと主食じゃなくなってくるんだけど、
うん、
ここ最近というか結構前からではあるんだけど、うん、YouTube で、うん、俺、ピースの又吉の YouTube を、うん、登録しててさ、
うん、
で、ちょこちょこ見てるんだけど、
うん、
その中で最近、アップされたやつで、つまみ？おつまみ？
何？あ、つまみね。
そうそうそう、つまみじゃない。うん、つまみ、おつまみを、
うん
うん、なんかね、YouTube チャンネルで、こう、食べ物とかおすすめのものを、サッカーのフォーメーションで自分のチームを作るみたいな企画をやってて。
面白そう。
面白そうだよね。
面白そう。
トップにはこの商品を置いて、みたいな、
うんうん。
中盤は誰々で、みたいな感じで、うん、その、フォーメーションを決めていくんだけど、それのおつまみバージョンがあったのね。
うん
うん、で、又吉がいつも食べるおつまみをこう紹介してったりとか、うん、まあ一緒に出てる芸人さんの、その、まあフォーメーションを見ていくっていうやつあって、
うん、
で、その中で、いろいろあったのね。もう、つまみ自体は、 本当によくあるものから、うん、まあ、そのサキイカとかね、そういうのもあれば、うん、まあ、ローソンとか、まあ、コンビニで売ってる味付けうずらの卵とかね。
うん、ああ、やばいね。
なんか、そういうの言われると食いたくなったりするじゃない、
うん、
っていうのもあった中で、うん、なんかね、ああ、それあったなーっていうので、俺思い出したのがあって、
うん、
それが、あれ、桃屋かな、桃屋かどっかで出して、缶詰の、うん、柔らぎって
メンバー。柔らぎでしょ、
うん、柔らぎ。あれを、
大好き。
あれいいよっていうのをさ、又吉が言ってて、
うん、
もう、長らくその存在を俺忘れてて、柔らぎを。
あ、そうなの？
そうそうそう。全然こう、普段から食べたりしないからさ、で、あったなと思って、うん、で、それをコンビニに行ったらあってさ、うん、コンビニで買ってさ、それ食べたら、あれ、やっぱめちゃくちゃうまいね。
止まらんよ、柔らぎは、
うん。あれ止まらないんだよね。うん、そう。で、なんかね、まあ再確認したって感じかな。新しい商品紹介するっていうよりも、ちょっとあれのうまさを再確認して。
うんうん、でもね、うん、俺大好きで、柔らぎ、
うんうん。
で、結構買うんだけど、
はいはいはい、
最近じゃないか。もう、1年前ぐらい禁止令出たんだよ。
柔らぎ禁止
令。柔らぎ禁止令。
やばいね。なんで
必ずちょっとね、ちょび残しの状態で冷蔵庫に置いちゃってて、いつも。
はいはいはいはい。
毎回買って、うめうめって食って。
めっちゃありがち。うん。
うん、で、レンチャンで食ったらちょっと飽きるじゃん。
はいはいはい。
で、置いてて、
はい。
ちょっと放置して、
はい。
もう、その存在俺は忘れてて、うん、あ、やべえ、柔らぎ買おうって言った時にまだあるでしょ、ね、う
ん。ああ。
いやもうさすがにあれ食えないでしょ、って。で買うんだけど、うん、残りを捨てるあの感じ。
はいはいはい。
で
ちょい残しはね、うん、
そう
なの、ね、食いたくなくなるんだよねあれね。数日経つとね、うん、ちょい残しね、なんか菌が発生してるんじゃないかってちょっと思っちゃって、めちゃくちゃわかる。ジャムとかもそうだし、
そう、
うん、
わかる。禁止令が出てから
食えてない。
まだ食えてない。まだ。
あ、そう。いや、柔らぎはちょっと驚い。普通のメンマと違うじゃん。穂先なのかな、うん、あれ。穂先メンマっていうのかな、
う
ん、あれ。
そう。
先っちょの柔らかいところだよね。
あれもうね、たまらん。ラー油だな。
そうそうそう。そう。ザーサイもうまいんだけど、うん、ザーサイもうまいんだけど、やっぱ柔らぎのあの感じが、つまみにいいわと思ってさ、
うん。
うん。改めてちょっとね、これ、当たり前の人は当たり前に、知ってるというか、普段から、うん、なめたけみたいな感じで家にある人もいると思うんだけど。
なめたけも余りがちだよね。
なめたけだいぶ余りがち。
でもね、らっきょうはね、秒でなくなる。
らっきょうは個数がちゃんとね、はっきりしてるからね。
そう。
まだ食いやすいっていうね。わかる、うん。なんかこう、忘れてた人が思い出して、柔らぎをまた買ってね、あ、やっぱうまいわって思ってもらえたらいいなと思って、ちょっと紹介したかったの。
ああ、なるほど。
柔らぎ話。
うん、そう、柔らぎいいな。
その、又吉のチャンネルで、それもあったし、カップラーメンもあったし、
それは何？そのフォーメーションの中でってこと？
今回はおつまみの回。うん、で前にやったので、菓子パン、惣菜パンとか菓子パンとかパンシリーズもやったし、うん、カップラーメンもやったしっていうので、うん、なんかね、ちょいちょいその企画があるからね、ぜひね。
なるほどね。
なんか結局ね、あ、駄菓子もあったの、駄菓子も、
うん。うん。
なんかそれ見ると、結局食いたくなるのよ。うん、紹介されて、
うん、
で、うまそうに食べてんのとか見ると、うん、うわーっと思って買っちゃうんだよね。
ちょっとやるよ、そのフォーメーション。
やりたいね、俺らもね。
うん。
やりたい。うん、そう。なんかね、その、まあ、サッカーでもいいだろうし、何でもいいだろうけどね、スポーツに例えてね。うん。なんかね、それは、YouTube チャンネルとしてもおすすめで。面白いから。うん。
じゃあサッカーのそのフォーメーション、役割が俺いまいちわからないから、ね、
ああ。まあだから、なんか他でも野球1番誰とか、2番誰とかっていうのも
やろ
う
し。バッターの方ね。
うん。
バッターの方ね。
とかね。うん。なんか、スポーツのフォーメーションがあるやつだったら何でもいけそうだね。
卓球ダブルスと。
2人しかいない。
テニスのダブルス。
もうそんなダブルス言ったらやばいな、もう。赤い狐と緑の狸になっちゃうじゃない、大体。完璧なフォーメーション。うん、なんかそういう感じとか、うん、いや、バンドとかでもね、いや、ボーカルはこれでとか、ギターはこれでとかさ。
ちょっとバンドで行こうぜ。
ね、あんまり数多くなりすぎないしさ、
う
ん。
そうだね、う
ん。ちょっと変わり種で、ね、 他の楽器入れて、キーボードはとか
入れてきてもいいだろ
うし、ね、そういうちょっと面白いね、
うん
うん、そういう企画、それこそ食べ物系だともういくらでもできそうだね。
まあ、うちはもうミクスチャー系だから、
バンド。あ、そんな感じでいく、
うん、
お、なんかいやー全面白いな。
もうスリップノットとか、
これオーケストラだから俺。
あ、マジでいっぱいいるじゃん
紹介しきれない役割あんま分かってないっていうね、俺も。そうそうそう。まあなんかそんな感じは面白いかもしれないね。うん、
あ、リンプビズキットとかそこら辺の感じでもいいかな。
分かんないな。俺 AKB で行こうかな。
AKB いっぱいいる。うん、
役割もあんま分かんないっていうね。
とりあえずいっぱいいるね。
まあそんな感じ。でも面白いかも。あ、面白いかもしれない。うん、AKB はちょっと多すぎるけど、スマップで言うととかさ、キムタクが誰でとか。そういうのもできそうだね。うん。ポジション的な話。
なんかね、ごめん、キムタクって言うともう、豚キムにしか出てこないんだよ
ね。キムだけだよ、それはね。
そう。なんかわからんけど、ね、う
ん。いや、なんかその感じもね、うん、うん。できるかもしれないね。
うん。
うん、面白いな。それちょっと考えてやってみよう。
じゃあ、間取って、
うん。
嵐でいく。
あ、嵐もいいね。なんとなくこう役割もこうあるしね、うん、
難しいな、
うん、
考えに考えて結局答えが、うん、迷走してしまうパターンになりそう。
あ、そう、俺結果的にめっちゃ自分の好きな食べ物大野くんとこに置きそうな気がしてしょうがないわ。
あ、それはなんで？
わかんない。大野くんのなんかこだわり感あるじゃん、うん、あの人、あの芸術的な絵描いたりもするし。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。あの人ね、そういう多彩な部分あって、その辺が、やっぱ俺の好みに合ってくるから、
うん、
なんか、大野くんのとこに一番好きなものを置きそうな気がするわ。
なるほどね。はいはい。
ね、なんかそんな、ちょっと新たな企画的なね、ちょっと真似っこ企画にはなるけど。
うん、でもちょっとさ、うん、カップラーメンを女性で例えるとかさ。
あ、前やったもんね。確かにね。
それにちょっと近い部分はあるよね。
確かに確かに。そう、擬人化する感じね。
うん、
うん、そうかもしれない。いいかもしれないですね。
じゃあちょっとそれを考えてみましょう。
今後ちょっとまたやっていきましょう、
うん、
って感じですかね今日。
はい、
うん、まあ、またまあこんな感じでね、おすすめの食べ物とか、あとは、うん、まあ最近ちょっとできてないけどキャンプの話とかね。
そうだね、
中心にこれから
また。いや、これからだよ。
うん、
秋だから。
あ、そうだね、キャンプ行きやすい季節になってくるから。うん、いや、ほんといい季節だわ。
うん。
うん、
ちょっと、まあ、雨すごいけどね、今。
まだまだちょっとね。
うん。
まあ、落ち着いてくるだろうから。
はい。
うん、楽しんでいきましょう。
うん、まあ、終始ね、もう今日は、
うん、
最初のティキティキチキン、あ、ティキティキ、
ベビースター。
で、ベビースターでやられたから、
うん、
まあ、終始ちょっと元気になっても
らったけど。あのね、それで言うとね、うん、俺ちょっと話になっちゃうけど、今日たまたまというか、うん、カフェクラの、
うん、
27回で、
うん、
ちょうど2年前の今日、
うん、
だったのね。23日、うん、8月23日だったの、
うんうんうん、
でその回を聞いたの今日、
うん、
あのね、めっちゃくちゃ若い、もうこの2018年なんだけど、
うんうん、
俺らめっちゃくちゃ若い、声とか喋り方とかで、特にチンプス君めっちゃ元気。
すいません、じゃあ聞いてよ、聞いてよ。俺もあのね、これだけ言っときたの、聞き返して思ってたけど、
うん、
あの、ね、寝てるんよ。
ああ、そういうことね、そういうことね。
元気やりたいけど、
声のね、どうしてもズームだとね、
うん、いや、そう言って実はもう日々のある波にも生まれてるのかな。
年取ってきたのかもしれないよ、
うん、いや、うん、あのね、これだけはちょっと言っとく、
うん、
もうリモートから一回復活して、
うん、
あ、山田くんのあたりでやったら、
うん、
こんなもんじゃない。
元気100倍で
もう560倍ぐらい
っていうか。それ楽しみだね、
うん、
楽しみです。
チキチキてるとか、その嫉妬するようなことやられると、
うん、シュンって
シュンってなる。
いやー、でもね、 あのね、その感じはあった。若さとか、
あ、
な
ん
か元気の感じはあったけど、ただ、喋ってることはそんな変わってない。俺らっぽかった。やったら。うん、おすすめの食い物紹介してたしね、確かね。
また。さ、キャンプも抜こう、
え、
キャンプも、あの、文言にさ、最初の、うん、今日最初に言ったけど、キャンプも抜こうよ、ね。
食べ物の話をするパートフル番組です。また1ランクアホっぽくなったらいいですね。
食べ物しか
ない、うん。まあまあまあ、そんな感じですかね。
うん。
うん。あ、そうだ。最後、ちょっとだいぶ長くなっちゃったけど、簡潔に言います。うん、
はいはい。
今月末というか、多分これ配信する頃にはもう本当に数日後だと思うけど、8月31日から、展示会をやりますっていうちょっと告知を入れさせてもらいます。うん、8月31日火曜日からなんだけど、9月5日までの6日間かな、仙台にあるメリラボっていうギャラリーで展示会をやります。
はい、
で、俺がそのギャラリーに行ける日っていうのがあんまなくて、
うん、
だから、
生山田に会えないの？
生山田に会えるのは、9月4日5日は確実に会える。土日。
うん、
まあ最終日だね、5日は、うん。うん。あと9月1日はもしかしたら午後から、どっかの時間から行けるとは思うけど、ちょっと午前中どうしても外せない用事があって、
うん。うん、
行けないんだけど。
なんかちょっとさ、
うん。
何そのなんか。なんか芸能人みたいな感じの。
いやいや、全然。
出方。
いやいや、普通に、俺、他で仕事をやんなくちゃいけないっていうだけだけど。まあそんな感じで、ちょっとなかなかね、いけないから。
スケジュールの都合、ちょっとこの、1日のどこかでは会えるかもね、うん、みたいな、なんかそのさ、あと最後の、ラッシュかけるみたいなさ。
そんな感じなんですよ。そんな感じなんですよ。
言ってみたいわ。
まあ、あれ、実際に展示してるのは、うん、ずっと1週間、6日間かな。
うん、
ずっと展示はされてるから、いつ来てもらっても、見ることは全然問題なくできて、
うん
うん、ただ、俺いる時しか物って販売できなくて、ちょっとね。
どういうこと？
ちょっとね、いろいろちょっと俺も不具合というか、勘違いしてたこととかがあってさ、
うん、
ギャラリーで販売するのって、ギャラリーの、人が対応してくれるもんだと完全に思い込んでたのね。
あ、要は商品だけを、うん、展示して。
そうそうそうそう、
うん。
レジとかさ、お客さん対応とかしてくれるもんだと思ってたんだけど、うん、今回ちょっとやる形がそうじゃなくて、場所だけ借りるっていう形だったから、
うん、
だからレジとかお客さん対応って自分でやんなくちゃいけなかったんだよね。
うん、
で、それをちょっと勘違いしてた中で、俺休みが取れたのが本当に数日しかなかったから、
うんうん、
その行けない日はちょっと販売ができないから、うん、その代わりオンラインショップは送料完全無料で、その期間はやらせてもらうから、会場に来たのと同じ料金で買えるっていう形にはちょっとしようかなと思ってて、まあちょっと応急処置的な感じであれだけど面倒をかけるけどもっていう感じで、また、まあ、詳細とかそういったことは、改めて俺の個人のツイッターの方で、やっていくと思うので、インスタとかね、
はい、
ブログの方に全部それ載ってるから、そこから見ていただければと思います。
はい
はい、来てください。またコーヒーとかも販売します。
お、充実してていいね。
今カツカツです、いろいろ、うん、時間が。
まあ私もプラレールコース作るんでカツカツなんで、お互い頑張っていきましょう。
頑張りましょう、はい。プラレールのコース作ってんだ。
はい。もうこれ休み全部それ。朝5時、6時ぐらいにもう起こされて、いるぞって。
もうプラレールだ
と。そう。
すげえな。もういろんなパーツが揃ってきてんじゃないの？
いや、もうとりあえず、トーマスグッズは、大体揃ってる。トーマスから出してるコースみたいな。
もう結構あんじゃないの、それも。種類。
まあ、一部屋は埋まる。
うわ。
一周はできるぐらい。
やばい、まあ、
意外とね。
パラダイスだ
よ。意外と大きいよ。
へぇ。
思ってた以上に。
そっか、プラレールってそうだもんね。レールだけでも結構の幅あるもんね。
そう。
あれね。
で、 極端にこう、クッてできんよね。こう、グーとか。
あ、そうか。あんまり急激なカーブするとね。
そう。
脱線しちゃうし。う
ん、あれね、ハマるよ。
やり始めたら絶対面白いよね。うん、コースもいろいろ作れるわけだしね。
そう、交差させたら上走ってるとしたら。
はいはいはいはいはいはい。
初心者あるあるかもしれないけど。
うん。
もう、あ、好きあらばも交差させた。
あれワクワクするよね。上通った時とか下通った。
そう。
それこそ列車が交差した時なんかは、うってなるよね。
なる。うん、やばい。あとね、この分岐をね、手動なんだけど。
うん。
1周目は外周、2周目は真ん中、3周目は入り組んだとこ、
うん、
で2台走っててさ、
はいはい、
2、3台と2、3台走ってて、
うんうん、
だ絶対追いつくやつがいる。
ああはい、ちょっと速いやつとか、
うん、そのバランス見ながら速いやつはちょっと1回外周の方に回して、
はいはいはい、
遠回りさせておいて他2台をないうち、なんていうの、短いコースに、ガッと流して、こう、うん。
ぶつからないように。
ぶつからないように、こう、これがたまらんく面白いよ。
やばいの、もうなんかそのさ、運転手のやつもやってるってことだよね、うん、その。
まあちょっと、それを超えてるよね。飛行機の管制官みたいな感じ。
ああ、もう完全にそれを、うん、なんていうの、神的な感覚で、
スピードと風を読んでるから
楽しいなやっぱ。
楽しい。
昔俺もやったもんな、プラレール。
だからお互いね、いプラレール俺頑張るから、
うん、展示会頑張ってください。頑張るわ、
うん、お互い夢中って頑張りましょう。
はい、じゃあ、うん、そんな感じで今回は終わりにしましょうか。
はい、この番組では皆様からのお便りを募集しております。
はい、
ツイッターでハッシュタグカタカナでカフェクラをつけてつぶやいていただくか、Gmail アドレス、cafecra@gmail.com までお気軽にお送りください。
はい。
また、それぞれがやっている YouTube チャンネル、アトレヤマチャンネル、そしてパッピーキャンプもよろしくお願いします。
お願いします。
はい。皆様からのお便りをお待ちしております。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、また来週ですね、聞いてください。はい、それでは、さよなら。
さよなら。